まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I will show you the front line of 町づくり and 町づくり people in Kyoto. みなさまこんにちは。町づくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気な町づくり人のご紹介やその活動の最前線をお話しさせていただいております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。そして本日のメインゲストご紹介いたします。姉小路界隈を考える会事務局長谷口新平さんです。
どうもはじめまして谷口です。どうぞよろしく。
谷口さんよろしくお願いします。そして、サブゲストといいますか我らが町船京都市景観まちづくりセンターより杉崎さんです。
はい、杉崎です。よろしくお願いします。
はい、そして、若い、ゲストというかインターンとインターン見習い、3名、龍谷大学から3名です。古川君から。
こんにちは、龍谷大学3回生の古川博之です。
はい、
はい、こんにちは、龍谷大学2回生の半田里奈です。
こんにちは、龍谷大学2回生の中平ひな子です。
はい、この5人組で、お送りします。本日の番組のテーマ、姉屋小路界隈がすごい、皆さんすごいよと題してお送りします。では、この番組の影のプロデューサーであります杉崎和久さんに、まず谷口さんを軽く紹介してください。姉屋小路界隈姉屋小路界隈の事務局長というか名物、うん、名物というか、うん、柱石というか柱石というかなんか大黒柱みたいなそんなイメージを持っておりますが、はい、いかがでしょうか。
そうですね、もうお人柄はこの二十数分後に皆さんもうお話を聞けば分かっていただけると思いますけれども、
はい、
なんていうんですかね、こう次から次でとこうアイデアがふつふつと湧いてきてしまう方っていうんですかね、うん、でちゃんと伝統もなんですかね、こう他の町に比類ない伝統を生かしながらこうポップに新しいことをあれもやろうこれもやろうってこうですね、こうどんどん、はい、しかも形にしてしまうという、こうエネルギッシュな方という印象があります。
はい、はい、京都市内の中京区姉屋小路界隈を知らずして中京区を語る中でと言いたいと。
そうですね、
はい、私もなんか今口から出せ言いましたけど多分あの本心なんでしょうね、スッと出てくるということは。それほどあの京都市の中心市街地の街の様子を見てきた方々、研究者の方々、行政の方々、一般の市民の方々にとって、うん、姉屋小路界隈というのは耳にすり込まれている言葉ではございます。では谷口事務局長、姉屋小路界隈を考える会の歴史概要など一口さらりとお願いいたします。
ちょうど今から18年ぐらい前ですね、大阪ガスがそのマンションを作るという話になりましてね、
はい、
そのガス会社がなんでマンションを作るにゃということで、その、まあ、当時は、少しこう敵対いたしましてね、
はい、
そのマンションをもう一回その白紙撤回してやれということで、ちょっと激しいその反対運動を開始した。それがそのこの回 のスタートでございます。
そうですね、反対運動からね結構緊張感からスタートされた、
うん、そうですね、で、まあ、反対をかなり激しくやったために、まあ、1年間経って一応その大阪市さんの方これも白紙撤回になったんですね。
お
でその白紙撤回した後にですね、じゃ あのそれをいつまでもほっとくのものがないということで、うん、京都市景観まちづくりセンターさんと、それから大阪市事業者さんと、はい、それから京大学の高田光雄先生、
あ高田先生、
はい、高田光雄先生が座長になっていただきましてね、
はい、
でそれとあのこれ建築した江川直樹さんという方も入って、はい、それともちろんその地域の町内会と、うん、それと姉小路界隈考える会、これがこうみんな連合いたしまして、約その2年間17回のいろんな議論を重ねながらですね、その形をいろいろまとめていったと、そういうような経過がございます。
ごつい地道な作業ですし、うん、大阪ガスさんが地域の反対を受けて白紙撤回をなさった、うんうん、それもすごいことだと思いますし、 なんでもあの大阪ガスさんの歴史的に発祥に関わるような場所だったんですか。
そうです、あの大阪ガスさんの今マンション建っておりますのは柳のバンバー通りの三条上がったところなんですけど、そこがもともと京都ガス発祥の地でありました。
はい、
で戦前はそこがガスのパワーステーションになっておりまして、そこから、ガスをですねあの提供していったという歴史がありましてね、
はい、
でその戦後に大阪ガスが買収するんですけど、まあ、もともとその京都のガスの発祥の地であったというのがそこだというわけで、地域の誇りがあるわけですね。
今学生のみんな今のキーワードちゃんと、はい、あの覚えておくように、
はい、
地域の誇り、これは大事な言葉です、はい、もう一回言います、あの場所は地域の誇りだ、
うんうん、ですからその大阪ガスさんの顔が見えて地域の誇りであって、そしてなおかつその京都のために何かやるような事業をやってくれ、ただその11階建てのマンションを作るだけじゃ芸がないから、やはりその京都のモデルプロトタイプになるようなそういうマンションを作ってくれということが我々の願いだったわけですね、
はい、
うん、それであの、まあ、大阪さんもあの先ほど の, あの江川直樹さんも知恵を出してくれまして、
はい、
まあ、その100年の使用に耐えるスケルトンインフィル構造というですね、はい、そのすごくその構造のしっかりしたですね、耐用年数の高いですね、上質なですねハイクオリティなその建物を作ったわけです。
100年持つよ、
うんうんうん、
長期修繕にも耐えるよ、
耐えるよ、
うん、しかもあのダウン、なんていうんですか、容積率も結構いい、
もちろん当然だからダウンサイズが当然やってるんですけども、あの北側にも太陽が入るように、うん、それから1階にも店舗をつけるように、
はい、
それから風が入ったりそれから光が通ったりするですね、そういう建物を作ったんですね。でこれがあの 都市計画学会賞の賞をいただきましてね、
はい、
あの非常にその建物があの、まあ、賞賛されるっていう結果になりました。
はい、杉崎さん、そのこういう事例、アーバネックス三条竣工が、日本都市計画学会賞を2002年8月に受けてられますが、これは何か京都にとってもある種歴史的な何か意味があったように記憶しておりますが、
はい、あの私は当時は東京にいたんですけどね、
はい、
やっぱり未だにこの事例を超える事例っていうんですかね、
はい、
はないんじゃないですかね。未だに語られるっていうことはですね。
そうですね、
はい、
都市計画学なんか学ばれる方にとっては本当にあのどうですかね、すごくスポットライト浴びて大事に記憶しなきゃって思う例ですよね、はい、うん、
現在でもね MIT からもね見学に来られたりですね、
おろろ
OECD にも来ますね、それから韓国とかですね、非常にその内外でまさにその世界からこの建物は非常に注目されてましてね。
それはなぜなんでしょう。
あのやはりですね、これだけの、まあ、本格的な建物ですね、そのもちろん容積的にどうだとか日照がどうだとかいうこともあるんですけども、面白いのはその地域とそのデザイナーと事業者が一緒になってこういうものを作ったとかですね、
はい、
それからやはりそのこれから使用に耐えるそのメンテナンスフリー、あるメンテナンスが非常にやりやすいようなものを作った、非常にハイクオリティなものを作った、だからどういう角度から見てもあのこうなんかそのすごくモデルになっているようなね、
うん、
そういうものをアトラクティブな、ものがこう建設できたということがね、良かったなと思います。
あの全てについてこの案件を語り尽くす時間は到底ないのですけれども、でも今お話をお聞きしてすごいなと思ったのは地域の方々のすごさ、これは姉屋工事界隈を考える方のすごさ、うん、ただの反対運動で終わらなかった、ドンパチやってるうちに仲良くなっちゃってみんなが握手し始めて、で大阪ガスも譲るべきはごっつい譲らはった、
譲らはった、
で地域の方の要望もきちっと出た、それ行政だとか、高田先生をはじめ研究者サイドもそれにいいアイデア、設計者もいろんな知恵を出した、それが結実した、なんかすごくあの素晴らしい結果が起こった。でそこで終わってないんですよね。
そうなんです。
実は
そこ
から先があるんですよね。
でそこからですね、あの、まあ、やれやれよかったということで勝ち誇ったと思ったんですけど、その周りにですね、ちょっと困ったマンションが2つ3つ出てきましてですね、まあ、そういうことでやっぱり地域を守らないと、せっかくそのダウンゾーニングして店舗も作って今もやったんだけども、ちょっとそれ見つかわないようなのが出てきたから、それやっぱ守るために建築協定をやろうということで、
そうでしたね、
当時85件ぐらい、
はい、ね、あのせっかくアーバネックスの大阪ガスの発祥し、うん、京都ガスの発祥しで、うん、あの地域と共生して相談して譲るべきはごっつい勇気を持って譲ってええもんできた、 のに、
のに、
うん、そうじゃない旧タイプのものも結構できてきた、うん、
ですからやはりその姉小路の古い町並みを、まあ、維持するためには、やはり我々がその自主的な努力をしようということで建築協定を結びました。それで11年前に85件の方の、まあ、同意をいただきまして、まあ、今日までそれが続いているということがですね、はい、一つ町を、まあ、守っているという、まあ、バックボーンになるかなと思います。
はい、ここでリスナーの皆さんのために杉崎さん軽く建築協定とは、
建築協定、
はい、
あの
ですね、ひらがなで できたらお願いします、
はい、あの地域にお住まいの方が、まあ、あのなんですかね、自分たちの町の建物を建てるときにはこういう決め事をしましょう、はい、まあ、形であったりとか、あとその建物の中の使い方を、うちの町はこういう使い方はいいけどこういう使い方は良くないよねってことを、まあ、賛同した人たちがですね、お互いに、まあ、協定ですから、まあ、契約を結ぶって言っていいんですかね、
はい、
そういうふうにして、まあ、みんなで一緒に、まあ、その地域の環境を良くしていこうというルールというか、そういう契約を結ばれているというか、
ある種紳士協定ですかね、
まあ、紳士協定、まあ、そうです、正確に言うとただの紳士協定ではないんですけれども、
拘束力もあるよ、
拘束力、まあね、そこら辺も実は難しくてですね、はい、まあ、あの行政が認めた紳士協定っていう言い方が多分正しいと思いますね、
は
い
はい、ここで協定結ばれたら助成金が出たりするんでしょうか。
おっしゃってるのは、はい、この協定を結んだっていうことがあったので、はい、国土交通省の方が、はい、まあ、ご褒美っちゃなんだけど、なんか支援してあげようということで、10年前から、
はい、
その町並み環境整備事業という事業をですね、京都で初めて採択いただきました。でおかげでそのちょうど満10年を迎えてるんですけども、現在まで24件ですね、
はい、
家の改築が、家の改築というか家の外装ですね、外観 の改築が進めてまいりまして、まあ、あともう1件今年度直しますが、それを含めて現在まで24件、
はい、
改築することができました、
はい、
その今のことを復習しますと、町並み整備事業が開始されるその下敷きというか条件として、地域の姉屋小路界隈の地区建築協定が締結されているという、そういう素地があったと、うん、でこれが88件の加盟だと言ってられますけど、実はとんでもないことですね。商業地域エリアですよね、
正確に言いますと11年前は100件の方、90件ぐらい、99件の方が賛同いただいたんですけれども、当時はですね、建築協定入るのに実印って言いまして、その賛同した時に全部印鑑証明をつけなくちゃいけないということがありましてね、はい、でそんなことを集めたりなんだするのは、まあ、非常に思っている以上に大変だったんですけども、まあ、おかげさまで地域の方がそれだけまあご協力いただきましてね、そのまとめ上げて昨年度更新して現在85件になっているというのが実態でございます。
はい、そして反対運動から発した姉屋小路界隈を考える会の動きがそうやって地域に広がっていきます。なんと88件の建築協定、そして、町並み環境整備という形で国交省の助成後押しを受けて、今24件目の建物の外観の補修が進んでる、
進んでるってことですね。
ということは町並み見た感じなんかエアが、
うん、
この辺りっていうのになってきてるわけです
ね。そうですね、ね、みんなその直すのはね、そのいろんな直し方があるんですね。もう本格的にその杉板を張ったりとかですね、色も合わせたりするものもあればですね、その格子とか直したり、あるいはそのクーラーのカバーを変えたりとかですね、はい、まあ、その家の規模とか、まあ、家の使い勝手とかですね、ですから、その何て言うんですか、お商売してるかしてないか、そういう事情もありまして、
はい、
まあ、その非常に個々にですね、そういうデザインというか、そういう設計してるんですけどね、そういうのは、まあ、私の会とが、まあ、お世話しながらですね、工務店さんを、まあ、紹介してですね、その間で、まあ、これもデザインを進めているという状況ですね。
さて、そういう集計計画も進んでいる。でも始めたはええけど持続するっていうのはごっつ大変なことや。で、杉崎さん曰く、姉屋小路界隈は伝統的なことを大事にしながら、やってあることはごっつポップやでというお話がございました。そのあたり少し杉崎さんコメントいただけませんでしょうか。
はい、いや、私まだ2年目担当して2年目なんですけども、はい、ま、手堅くですね、建築協定とかそういう真面目なこともやられてるんですけれども、やっぱそういうことだけではどうしてもこう裾野が、みんなそういうことだけに関心があるわけではないので、はい、 ということ、谷口さん結構意識されてみんなを巻き込むとかですね、目に見えるということをですね、
はい、
かなり意識されているのか、思いついちゃうのかちょっとわからないですけれども、うん、やられているという印象があります。あのイベントがですね、
はい、
定番もあるんだけど毎年新しいことをやろうっていう。
定番と言いますと例のあの京都市の花灯籠の
モデル
となった あれ万灯園何ていうか灯籠
あれね、あの以前にですね、この私もあの小路会を考える会 の海の親といいますか、いろいろお家をいただいた石本さんという方がおいでなんですけど、その石本さんが言った言葉の中に、その明かりで結ぶあの小路界隈というキャッチフレーズができましてね、
はい、
でその安藤を手作りで作りまして、それでまずその安藤を並べ出した、ちょうどね1997年の8月にスタートしてるんですけどね、
明かりで結ぶ姉小路界隈を
開催で、これはあの当時50基の行灯をスタートしましてね、手作りで作ったんですが、はい、それを、まあ、地域のお年寄りとか、それから幼稚園、萌木幼稚園、それから京都池中学の、まあ、生徒さんなんかが今参加してくれまして、毎年300基の行灯を張り替えてまして、合計600基の行灯をですね、あの今我々持っておりまして、新風館のところから旧京都さんの寺町まで、あそこ約700メーターをその行灯で明かりで結ぼうということをですね、やっております。
700メートルもですか600基
みんながこう手で持って並べていく
アナログ
しかもろうそくで火をパチパチつけてです
ね、これで先、何でしたっけ、毎年300ずつ張り替えるんや
ね。張り替えるで、あのそのちょっとあの語弊があるか申し上げますが、その600基並べるのは夏だけなんですね、
はい、
であとですね、街中を歩く日というのは11月にやりまして、それからもう一回大晦日にやるんですけども、さすがその時はですね、はい、もう寒いし風も強いですから、まあ、その時は108つとかですね、
はい、
もうちょっと数を減らしてやるんですけどね、
はい、
まあ、今年の大晦日の日にもですね108つ並べるような今企みを持っているところなんです。
あ、いろいろ悪巧みを続けておられます、うん、これは実はその地域の方のつなぐ、新旧住民といいますか、もちろんマンションにお住まいの方もおられる、地元の方もおられる、この人たちを何かこうつなぐというか、いい仕組みかもしれませんですね。
姉小路界隈を考えるという、まあ、私ども勝手に界隈と名付けてるんですけど、そのエリアというのはですね、一応この烏丸から寺町、それから御池から三条に囲まれた範囲というのも姉小路界隈というふうに私どもまあ勝手に呼ばせていただいてるんですけども、
はい、
やはりその町づくりというのはその地域だけじゃなしにもっと広い範囲というのがやっぱいると思うんですね。ですから、まあ先ほど申しました御池中学さんの生徒さんというのは、堀川から鴨川、
はい、
丸太町から四条までが国です、
はい、
で萌木幼稚もしっかりです。でこの範囲は京都市の中京区の3分の2の面積を持ってるんですね。ですからその3分の2の面積の中からおいでになってる生徒さんとか児童子どもたちが何らかの形でこういう町づくりに参加していると、あれ参加していただいているということはですね、まだ広い意味で姉小路を支えてくださっていると。そしてやっぱりこれ中京区を支えて、これもっと広く言えばこれ京都市全体をですね、なんか我々が一生懸命活動にやっていうですね、そういうまあ実感を持てると思うんで、ですから、学校の校長先生も園長先生もですね、新風館さんもですね、漫画ミュージアムさんも、それから文化博物館もですね、それから万華鏡ミュージアムオルゴールさんも新風館もみんなですね、この町づくりに応援していただいてるっていう、ね、はい、そういう状況でございます。
小さい時から関われることって非常にいいことですよね。
萌木幼稚ができてちょうど今12、3年経ってるんですけども、はい、もう初代の子供さんもですね、祇園祭の矛を見ながらその絵をね、安藤に描いとんで、でその子も今成人になって
徐々に代替わりしていくということですね、
はいはい、
なんかとどまるところを知らない谷口さん武士という感じで、いや、こういうところをやはりまちづくりセンターの杉崎さんは注目されたわけですよね。
まあ注目されても勉強させていただいたんですかね、もうな、まあ、勉強させていただいて、どういうふうにこう、ね、自分のお手伝いできることがあるのかっていうのがまあ仕事ですけれども、うん、もうなんか学ばせていただくことのが日々多いですね。ですね、
本当にそのものすごい年月、その街づくりの熱気といいますかが冷えない稀有な地域、
はい、
そのいろんなことが一時的に盛り上がってすごく頑張ったけど、はぁと停滞することはよくあるんですけれども、本当にここのエリアは そしてここのエリアをモデルにしていろんなことが広がっていっていると、京都の他のエリアに、うん、あのさっき教えていただきました花灯籠もそうですよね、
うん、なんか面白いガス灯があるんですよ。ガス灯、
あ、さっき話してましたねあの京都ガスさん大阪ガスさんの発祥の地だから、
う
ん、
さっき申しました戦前に京都ガスという会社があって、そのすごいエネルギーが発祥してるとさっき申しましたけども、はい、戦後大阪ガスが合併したんですけどね、それを記念いたしまして我々その地域にですねガス灯を作りました。でそのガス灯はですね東京タワーの照明をした石井さんの愛弟子の内原智文さんという方がおいでなんですけども、
内原さとしです。
ああ内原 さとし、ね、
すいません、はい、偶然内原さとしは小学校の同級生ですいや、内原さとし先生と言わなきゃいけない、間違ってるかな、中学校やったかな、小中高とご一緒した時
でそうそう
今やビッグネームの照明デザイナーです。
彼がね表参道、東京の表参道にいましてね、それで国際的な賞も取ってね、いろいろやってるんです。新風館の照明も彼やったんですね。リチャード・ロジャースとあれ作りましたね、ポンピドーセンターを作った人があれデザインしてるんですけどね、そのデザインやったとか照明を実は内原君やってるんですよ、
はい、
でその内原君と私とかまだちょっとダチ行為になりましてね、はい、ちょっと京都のために力出せ言って、それで彼にそのガス灯のデザインをしてもらいました。でそのガス灯、彼が、私どもの地域にガス灯をつけて、その和ろうそくをイメージしております、
はい、
でガス灯っていうとなんとなくクラシックな感じですけどね、今私も姉小路持ってるのはその和ろうそくのイメージで、そしてそこを24時間燃やしております。でこれは赤く燃えておりまして、その昼間もこのガス灯が燃えて、そして街づくりの何て言うんですか、一つシンボルの日になってましてね。
そうですね、象徴的なその谷口さんはじめ姉や小路の方々の思いが、うん、そうやって界隈で燃え続けてるよっていう、
うん、
そういうシンボルかもしれませんね。
ガス灯は場合によったらスイッチを入れますと、これが全部ユーストリームに移りまして、世界中にこのガスの燃えてる状況を送れてきて、
はい、
僕の息子今ニューヨークにおりますけども、ニューヨークでもお父さんこのガス灯見てるでということで、この京都姉小路のその街づくりがですね、もう世界中で見れるようにですね、ガス灯をユーストリームに送るような設備を作っております。
へー、そっか、こういう凄さを杉崎さんは感じて、本日のゲストは谷口さんにしようぜと言われたんですね、
はいはい、まだまだたくさんありますけどね、お伝えしたい面白いことがもう尽きない感じです、
はい、うん、あとどうでしょう、古川君、それから古川君の後輩のお二方、このパワフルな谷口さんの今までのお話聞いて何か一言ありますか。中平さん、半田里奈さん、ひなちゃんとりなちゃん
、はい、私の父も地元の方で小学校の校長先生をやっているんですけども、郷土愛の持った子供を育てるっていうのをすごく大事にしてるらしくて、でやっぱり町づくりにおいてもそういうのが大事になってくるんだなっていうのを。
郷土愛ね、
はい、郷土愛、はい、
なるほどね、アイラブ姉屋小路界隈みたいな、
そうですよね、
アイラブ中京区京都市っていうよりもやっぱりもっと顔の見える関係というところが好きになるといいよね、
うんうん、
ナイスコメントどう、ひなちゃんは。
私地方出身 で京都の街並みにすごい憧れがあったんですけど、でこうやって来ていっぱい大学になって歩いてみて、やっぱこうやって裏で支えてくださってる方がいるからこうなってるんだなっていうのと、今日すごく勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとう。さあ、そろそろ皆さんで短い時間でしたけどもまとめに入っていきたいんですけども、姉屋小路界隈の魅力って何だと思われますか、杉崎さん。
そうですね、まあ、先ほどもちょっと言いましたけれども、
うん、
次何が出てくるかっていうところがあるんですよね。
で次何人が出てくるかっていうのをなんとなく予想できちゃってるところっていうのはあります、少し。これからどうなるんだろうみたいな。
だからまあベースのところはちゃんと戦略的にこれが今大事だってことはやられていて、
はい、
プラスと飛び道具っていうのは変ですけど、
はい、
これはもういつもびっくりさせられます、ね、なんでそんなこと思いついちゃったんですかっていう感じ。
例えば今覚えてられるその飛び道具その1っていうのはどうなんですかね。
ですね、この前街中を歩く日というイベントがありまして、
はい、
で谷口さんが いや道路を通行止めにするからここでみんなで絵を描こう、
止められるんですか、
はい、あの一部止めるんですねみんなでわーっと布引いて絵を描こうっていう話をですね誰か絵描く人いるみたいな話ですね、はい、あとは行ったらその日行ったら着物着たね女の子が、うん、あの、はい、踊ってたりとかですね、その道路を使って、はい、この道路をどう楽しむかっていう、まあ、そういうイベントの趣旨ではあるんですけど、
それは飛び道具だわ
歩いて楽しくなりますね。そう
です風呂敷も作りましてね、みんな参加した人があの姉小路あれです35メートルほど布を広い、そこで風呂敷44個作りましてね、みんなに配りましたね、
はい、うん、みんな自作自演、長い風呂敷を作って、それみんなチョキチョキして最後困った
ん
です、
みんな知ってた、
いや分かんなかった絶対ぜひ行きたいです。
姉や小路界隈ってディープな場所なんだちゃん注目してって知ってる人はそういうの分かるんだけどなねえ、うん、そういうのキャッチできて、その通行止めになって絵描いてられるとこ見られたら楽しかったらな、
はい、
あ街中歩く気か、
はい、
そうですね、他
他ですか、
まだなんか隠してるネタないですか
まだ
歌を作って、
あそう、姉や小路の歌っていうのが今できてまして、
はい、
あのもうすぐ見れるんですかね、うん、歌で世界中の言葉に訳すとかですね、
は
い、あと絵はがきもね、あ姉や小路の絵と俳句、
はい、
がセットになった絵はがきができていたりとかですね、
はい、
漫画漫画、あ、そうね、これはちょっとまだ構想中ですけどね姉や小路の街づくりを漫画にしようっていう話
が、ね、
今構想中です、ね、
あの漫画ミュージアムの方とか関係あるんですか、
あいやとは別にというかですね、
清華大学とか
そうね、なんかね、いやちゃんとあのプロを入れるか、まあ、それはまだアイディアレベルですけ
ど、さあリスナーの皆さん、いろいろ飛び道具がさらに準備されているようでございます。でそれだけではなくて、本当に地道に戦略的に歴史的に地域を愛されるといいますか、この地域をなんとかいいものにあのしたいという思いを強く持ってらっしゃる方がここにおられます。どうでしょう、京都市って言っても広うござんす、中京区、姉や小路界はお池通りでもありません、三条通りでもありません、姉や小路です。あの通りにこれだけの性格が色濃くついておる、そして我らが町づくりセンター町線はコミュニティコラボレーションを旨とする、そういう研究組織でもあります。皆さんもぜひぜひ姉や小路が次に何を仕掛けられるのか、あるいは姉や小路界隈が腰方今までどんなことをされたのか、来られたのかというようなことをご注目いただければと思います。それでは最後に告知をさせていただきます。私どもがまちづくりちょびっと推進室が応援しております町の縁側、春ハウス、町の学びや春ハウスのクリスマスパーティーが、クリスマス会が12月23日の月曜日16時から20時、千本北王子界隈の春ハウスで行われます。皆さん、ぜひお越しくださいということで、皆さんありがとうございました。短い時間でしたけれども、すごく谷口さんのパワーに圧倒される30分弱でございました。ありがとうございました。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして京都市、我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。